はい、お疲れ様です。ということで前回はですね、宇野がバキバキの人のメソッドをどうやってやっていくかっていう話を、するよというところで終わりました。で、じゃあ早速なんですけども、翡翠光太郎さんという方のある著作の中に書かれている、奇跡を起こす夢が叶うミラクルクエスチョン5個をまず順番にお話しますので、ぜひメモを取って聞いてください。ちょっとメモ取らないと分かんないと思うんで。ということで、夢が叶うミラクルクエスチョン1、奇跡が起こったことにあなたはどうやって気がつきますか。2、奇跡が起きた時あなたはいつもとどんな違う行動をしていますか。3、家族や仕事仲間はどのようにあなたに接しますか。4、奇跡の1日は今までの1日と何が違いますか。5、その中で今のあなたにも無理なくできることは何ですか。この5つですね。もう一回言いますね。1、奇跡が起こったことにあなたはどうやって気がつきますか。2、奇跡が起きた時あなたはいつもとどんな違う行動をしていますか。3、家庭や仕事仲間はどのようにあなたに接しますか。4、奇跡の1日は今までの1日と何が違いますか。5、その中で今のあなたにも無理なくできることは何でしょう。な感じですね。で、ポイントとしてはですね、無理やりその奇跡が起こった状態を演出するわけではなく、もうね、この時点でかなり右脳で、それを想像した時に、思い浮かぶ光景を描く、ただそれだけのことなんですよね、翡翠さんが言ってるのは。だけれども、左脳寄りの人間とか右脳が弱い人間って、ここでもうすでにイメージがちゃんと取れないんですよね。そのスピリチュアル系が得意の右脳の人っていうのは、何々についてイメージしてみてくださいって言うとファーってイメージできるんですよ。なんならもう匂いとかも想像できたりとか、なんか音聞こえてきたりとかするんですけども、普通の人はこれできないんですね。だからまずこの5つの、クエスチョンをする1番目からですね、やらなきゃいけないことっていうのは参照枠とかを広げなきゃいけないわけですね。こういう状態になりたいな、こういうの素敵だなっていうのを、いろいろ動画とか写真で見とくです。でそれをちゃんと目を閉じた時に想像できるところまで持っていかないといけないんですね。で、ちょっと専門外なので、そのトレーニングの仕方っていうの、具体的にやり方は私は分からないんですけども、とにかくできるまでやるしかないです。イメージできるか、イメージできるところまでやるって感じですね。で、あと2つ、ポイントとしてもう一つは、深く考えすぎないってことなんです。奇跡が起こった時にあなたは何で気づくかっていうところなんですけども、間取りが、例として挙げられてたのが部屋の間取りが違うとかって書かれてたんですね。でこれなんですけども、普段からね、ちょっとした違いとかに気づかない人はまずここで気がもう一番でもかけないんですよね。なんか想像してみたけど、なんか何が違うのかとかよくわかんないみたいな感じになっちゃうんです。でも普段から物事の変化とかにすごく気づく人っていうのは、ここでパッとなんとなくイメージできるんです。例えば誰かが髪の色変えたとか、服ちょっと新しいの着てるとか、そういうことが気づくようにならなきゃいけないんで、普段からそういうことを心がけることをお勧めします。ちなみに、2番のですね、例として挙げられているのが、友人と食事をしているなどと書かれていました。で3つ目の例としては、言動を細か、例というかやり方としては、言動を細かくチェックすることを、おすすめするというふうに書いてありました。例えば家族が口々におめでとうって言ってるとか、仕事仲間がすごく誇らしそうにあなたの肩をポンポンと叩いたとか、そういう、言動を、そこで想像することが大事だそうです。で奇跡の一日、今までの一日と何が違うかとかだと、気分がいいとか、すごく清々しい感じがするとか、そういうことを書いてみてください。で、5番目がこれ一番大事なんですね。その中で今のあなたに無理なくできることは何かっていう質問が、これがめちゃめちゃ大事なんです。要は、これで一気にこう妄想と現実をつないでるわけですね。で、例えばとして挙げられているのが、最初のところとかで間取りの話とかしてますよね。奇跡が起こったこと、奇跡が起こった時にあなたがどういう状況にいるかっていうのを1番から4番でずっと想像してますよね。部屋とか、外なのかもしれないですけども。で例えばですけども、その想像の中にカーテンが出てきて、それがオレンジだったとしたら、 じゃあ今の現実の部屋のカーテンをオレンジしてみるとか、そういう、妄想の1番から4番までの妄想の中で、描いた風景の中で今の自分でもとりあえずできそうなことを、思い出してみるということが5番が大事なんですよね。これすごくいい内容だなというふうに思いました。ただこの通りにやっても多分ほとんどの人は難しいんじゃないかなと思ったんで、やりました。今ね、すごく大事なのは、右脳スピリチュアルっていうのはとにかく右脳に偏りまくった人なんで、それをなぜなんだろう、何が必要なんだろうっていうふうに考える癖をつけると、スピリチュアルのメソッドをうまく活かせるようになるかなというふうに思います。以上です。